前回の続きの話をしますが、前半はですね、第3回目ですかね、違いのわかるシリーズ、今目の前にですね、ビールというか、まあ、ビールとビールのようなものが、缶4つ並んでおりますので、オープニングこの後すぐ、4つ全て同時に開けて、飲んでいきたいというふうに思います。西暦2019年8月7日水曜日夜22時57分くらい収録でございます。ケクノでございますけれどもですね、今目の前にアサヒスーパードライ、とあとねノンアルコールのアサヒドライゼロ、あと次がアサヒのスタイルフリー糖質ゼロと最後がアサヒオフということで、違いがあまりにもわからなすぎるケクノなので、生ビールとなんかビールもいろいろ種類があるんですよね。生ビール、発泡酒、リキュール（発泡性）、あとなんかその他の醸造酒（発泡性）っていうのもあるみたいなんですけど、あとは、ノンアルコール、つまり、まあ種類でいう種別で言えば炭酸飲料。はい、ということで、まあね、クリアアサヒとかなんかいろんな種類はアサヒいろいろ出してるよね。まあなんとなく適当にいつも選んでるんですけれども、なんか気分でね、今日はビールだな、あでも今日はまあビールのようなものでいいかみたいな、そういう選び方をしてるんだけど、まあ違いが分かんないんだったら別に生ビールじゃなくてもいいんじゃねっていうふうには思うんですよね。だからよくね飲み会とかで、いやー家ではねーって、生は買えないっつって、で飲み会の時にこうな、ね、生ビール飲んで、やっぱ生だねーって言ってる人たちの感覚が全く分かんないんですよね。とりあえずちょっと、はい、開けてみます、はい、まずはアサヒスーパードライ生ビールから、はい、いただきます。うん、そうだねビールだね、はい、次、種別で言えば発泡酒ですね、アサヒスタイルフリー糖質ゼロ、開けます。さらに麦増量って書いてある。わかんねえし、あのね、わかんねえし、美味しいって思うし、うん。まあよくさ、その生ビールはすごく美味しいんだけど、発泡酒は美味しくないとか、癖が嫌だとかって言うし、やっぱ安かろう悪かろうみたいなね、言い方する人もいるけど、もうね、やっぱそういう分野じゃないよね。で次、アサヒオフ。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、人工甘味料ゼロですね、カロリー最小級っていう22キロカロリー 100ml あたりっていう、これアルコール分も 3%、4% 未満っていう感じですね、はい、あ、これだけちょっと違う、あ、これはね違う、明確に違う、うん、あのね違う、好みかどうかで言えばさっきのスタイルフリーとかスーパードライの方が全然好き、うん、まあそのまあね、多分このカロリーとか人工甘味料ゼロとかプリン体ゼロの部分が多分売りなんだろうなっていう感じですね。あとアルコール分がちょっと少ないっていう部分かな、うん、はい、最後炭酸飲料ドライゼロ、うん、美味しくなったよねノンアルコールビールってね、あの普通にね酔いたくないけどビールの味を飲みたいときは僕はドライゼロは全然買いますね。あのね僕ねビールの味は好きなんですよ。だけどあのね 夜に酔っ払うっていうか、あのなんか酔っ払って眠くなるのがすごい嫌いなんですよね。あの地味なストレスなのが、まあこうやってパソコン目の前にしてお酒飲むことがまあ多いですわ。で酔うとね、本来やりたかった例えば本読むとか、あ酒飲みながら本って読めないんだよね。でとかあのお酒飲んで眠くなんじゃん。で眠くなってさあ寝るかってなった時に、その眠い目こすりながら歯磨きすんのがめっちゃ嫌なの。だからでもそのじゃあ今日飲むのやめよっかとはなるんだけれども、なんかビールの味だけ欲しいっていう時があって、だからあの酔わないんだったら全然なんぼでもいけるよっていう風に思うことが多いんだよね。だからまあ前ねニコ生で岡田敏夫さんのニコ生のチャンネル登録、あの有料会員まで入って、聞いてた時期があったんだけど、岡田敏夫さんがまあ ほぼお酒全然飲まないとその言ってて、でまあ共感っていうかそう思うようにしたっていうのが、岡田さんが言ってたのが、まあその酔っ払わないと楽しめないような人生なのかって、その酔っ払ってね、頭思考をね鈍らせないと楽しめないような人生じゃないんだよ俺の人生はとね、もうはっきりとさこうねしっかり働く頭でいろんなことを考えることが酔っ払うより楽しいことじゃんって、そうじゃないのって、俺の人生はそんな酒で酔っ払って思考が鈍るようなあ、ね、それで楽しいっていう風に思うようなんじゃないからっていう風に言ってて、ちょっとかっけえと思って、まあ俺は単純にお酒がすごく弱いだけなんですけど、なんかいいなっていう風に思ったっていう話でした。結果ですね、違いがほぼわからないという結論で今日は終了ということにします。はい、いうことで、まあちょっとね朝日オフだけは分かりました。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、人工甘味料ゼロってゼロゼロゼロが並ぶ感じのはやっぱりこう独特の風味っていうのが残ってるわ、うん、飲んでももう分かる、うん、はい、ということでした。15分番組の7分半ビールの話っていうね、はい、残り7分間で話をします。多分ね7分で足りると思うんだけど、前回話したのがそのまあ辞めるっていう話でしたよね。でまあ前回が辞めた話でしたよね。だから習い事辞めた、野球辞めたの話で、今回は辞めそうで辞めなかった話ですね。まあでかいのはその塾のアルバイトだったんです。前回の最後に話したんですけれども、本当に仕事できなかったんですよ。僕が働いてたのが個別指導塾なんですけど、個別指導って本当に1対1じゃなくて1対5なんですよ。で5人の生徒が本当に学年も教科もバラバラ、ある子は中1で国語、ある子は中2で数学、3人目中3で理科みたいな、なんかそういう風にバラバラで、でそれぞれがそれぞれの演習してて、で丸付けとあとまあちょっとした解説とか、ここ教科書の何ページとかに載ってると思うから自分で調べてみようっていう風に、自立学習を支援するっていうか、なんていうか先生っていうよりはチューターみたいな仕事だと思ってやってたんですけど、まあ1回の授業100分間なんだけど、100分間の中で1人の生徒じゃなくて5人の生徒の面倒をバランスよく見るっていうのがものすごく難しい。だって進度が一人一人違うし、どっかで全く手出ないでつまずいたら一から教えなきゃいけないわけですよね。例えば数学の連立方程式の文章題でつまずきましたと、で式さえも立てられませんってなった場合ってちょっと時間必要じゃん。でその例えば3分なり4分なり時間割いて説明している段階で他の子が解き終わってたら、もうそこで授業が一旦こう崩壊までいかないにしても、先生終わったんですけどみたいな風になるっていうね。だからみんなの協力が必要っていう感じだったんですけど、うん、 いや、で全然うまくいかなかったの。最初のうちって1対2とか1対3とかで、まあ先生にもそういう仕事を慣れてもらうっていう、そういう初心者マークの、時期があって、でその頃からうまくいかなかったので、僕がやった大失敗っていうのが、まあ今だからねこうやって言えるけど、あの1コマ100分なんです。で1コマ100分の中で2教科やるんです、各生徒が。だから5人いたら各生徒が2教科、だから、トータル10教科分、まあ先生僕の方はね予習するんです。それ自体は別に大したことないんです。で僕が困ったのが、要は100分の授業の中で2教科やるっていうことは、どっかで例えば A さんっていう生徒を、例えば数学と英語勉強するとしたら、したらちょうど50分ぐらいのところで数学が解き終わるから次英語行くかっていうのと、B さんは45分なんだけどもう解き終わっちゃったから、じゃあ2科目目行くかっていう風に多少ズレがあるんですよね。でそのズレを5人分把握して、でまあなんていうかな、全員ちゃんとこう半分ぐらいのタイミングぐらいで、次の科目に回すっていう、次の教科に移すっていうのをできなかった時期っていうのがしばらくあったんで、しばらくというか 2,3 回あったんですよ。でその時に怒られたんですよね。あの結構こうおとなしい子供だと、あのせっかく2教科ね宿題とか予習とかやってきたんだけど、あの100分まるまる1教科しか勉強、例えば英語しかやれなかったってなっても、まあ言えない子ってやっぱいるから、あので僕も気づけないみたいな。今思えばだよ、その仕事も何年もやった上ではね、あの菊野先生なんで気づかねえんだっていう風に思うけど、やっぱそういうなんでそんなミスすんのっていうミスばっかりやってて、うん、であのさって塾長にね、あのさって親がさっていくら月謝払ってると思うって、で子供たちが来る回数でちゃんと割り算したら1回の授業でいくらあたりするか分かってんのって、で本気で2回ぐらい怒られて、その2回目ぐらいで、あのまあ後で聞いた話だけど、塾長がお前やめろって、あの本当は僕に対して言おうとしてたんだけど、あのなんていうかやめろって言ってやめさせたくなかった、あのむしろもう先生側の方からすいませんでした私やめますっていう風に言わせたかった、だから言わなかったって。だけど本心ではその時はすげえやめてほしかったって。ただ僕もその時はバイトしながらすごい悔しい思いをして、でちょっと泣きながらさ、すげえ反省したんだよね。であの自分の授業が何が下手なのかっていうことを一回一回日記書いて、今日の授業の良かったところと悪かったところをノート、あの部活とかで野球やってると野球ノートって、あの練習とか試合の振り返りってやっぱやらされてたんですよね。その習慣があって、で一回一回の授業の良かったところと悪かったところと次こうしたいっていうのをあの振り返るようになって、やっとあの立て直して、である1年間はすごくあのその塾生とのあの関係がすごくものすごく良くて、本当に大人気っていうか、菊野先生の授業を受けれるっつって集まってくる子がすごく多かった。結果論なんだけど、その時は続けてよかったっていうふうに思ったんだけど、うん、だからまあね、やめてたら多分また違うバイトやってたかもしれないから、これ紙一重なんだよね。続けてよかったって今たまたま思ってるけど、まあ、もし辞めたとしたら多分違うバイトやってたんだよね。で違うバイトやってたら多分違う発見があったかもしれないから、なんかこう辞めるってこう部活辞めた段階だとすごくネガティブに思ってたんだけど、まあ、辞めて新しいジャンルにチャレンジするチャンスがなくなったっていう意味では、辞めないっていうこともどうなんだろうなとも思ったりもするっていう話。結果ビールの時間いらなかったな。お疲れ様でした。